皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
それでは、後半の方を入っていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、ではどうするかっていう話なんでございますが、まあ、今ちょっと休み時間に、まあ、インフレはどうすればいいんですかってご質問もあったんですけども、これ入ってます？
あ、入ってますね。インフレの時にはですね、インフレといっても要するに 不景気と物価高っていいんですよね。正確に言えば不景気なのに物価上がっちゃう状況が一番恐ろしいインフレで、これを打開するための方法っていうのは、原理原則は競争力が高いっていうことですね。不動産も、例えば賃貸ビルもですね、いつも満室のビルであればですね、収益は上がりますから、持ってたらいいですよ。ちゃんと経営したらいいですよ。要するに、いつも満室ということはね、物価が上がってんだけど、そのビルの賃料も上がってくってなものね。これは、やっぱりその意味があって上がるわけですから、すなわち払える人が集まってくるってことなんだから、そのビルは価値が高いということだから、その不景気と物価高でも生き残れるビルですね。でも、そうでないビルは、大体値段が下がるんですよ、不景気と物価高が極端にいくと。どうしてかっていうと、財産持ってる人が、資金繰りがつかなくなっちゃって、持ってるものを投げ売りして資金繰りつけに来ますから、中途半端ってじゃ怒られちゃうんだけど、その、物価高に追いつかないぐらい、追いつかないような収益の上がり方のものは売られていくんですよ。で、金とかなんかもですね、買う人もいるけど売る人もいますね。だから、要するに資産は大抵のものはまず売りから入ると思ったらいいです。激しいインフレが来ると。変な話、こんな話で強烈かもしれませんけどね、ソビエトが崩壊した時ですね、お年寄りが一番困ったんですよ。お年寄りがですね、宝石外して道端に置いて売ってましたからね。ああいうことになるんですよ。だからね、怖いんです。だからそうならないようにするためにもですね、まあもうこれ個人レベルでどうしようもないんでね、早く国全体で日本再生の新しい投資をするしかないんですね。新しい投資を。昔のその、日本ね、震災後の帝都復興計画とかですね、戦後の高度成長みたいなね。しかしそれには強力な政治のリーダーシップが必要なんで、それが一番欠如してるわけでしょ。ということはね、しばらく混乱があるということなんですよ。間が空いちゃうわけね。こういかに生き残るかですよ。で、大体インフレって激しいインフレは一回火がついたら5年だと思ってください。一回火がついたら5年なんですよ。5年ぐらいはですね、なんとなくこうインフレの時代ですね。で、不景気と物価高が5年も続くとすっかり経済入れ替わると思ってください。中途半端なところは生き残れません。中途半端の一番の代表は政府なんです。政府は不景気と物価高、不景気と物価高が来たらね、お手上げなんですよ。不景気ですから税収上がらないでしょ。物価上がるってことはだいたい金利も上がりますから、そのね、経営がしっかりしてる企業の金利はなかなか上がらないんですよ。政府より安心感ありますから、お金貸す側からすると。今世界でも起きてますけども、特に新興国、そうね。新興国の国債の金利よりその国の優良な企業の金利の方がはるかに安いんですよ。そういうことになります。政府が一番大変なんですよ。失業対策、社会保障対策、不景気と物価高の中にますます金が出るでしょ。政府がだいたい持たなくなるんですよ。政府が極端なリストラをする。で、それで国民がついてこないと今度暴発して革命になるわけです。江戸時代もですね、慶応になってからの最後の4年間、まさに桜田門外の変の後、ものすごいインフレになってくるんですよ。最後の4年間でものすごいインフレなんですね、江戸時代も。みんなそうです。国が潰れる前はね、激しいインフレが起きるんですね。激しいインフレが起きた時に、まあ言ってみれば政府が持たなくなるから大掃除になって次が始まるって、こういう感じです。で、おそらく日本の政府もですね、さっき言ったようにもう、有償で国債引き受けできないって話、外国人も買わないでしょうから、というかもうね、世界中金利はなんとか上がり始めてますね。アメリカもですね、長期金利もこれ以上下がらないんじゃないの、あれ見てると。だんだん上がってきてますよ。だから日本だけじゃなくて世界中もなんかね、金利のね、底は上がってきてるんです、だんだんだんだんとね。 こうなってくると最後に奥の手は一つしかない。政府は中央銀行に国債を引き受けさせて金を出させるってことね。だからアメリカはそのじゃあどうやって49兆円の国債をね発行するんですかって、アメリカの中央銀行に買い取らせてその金を出すってことだから、もう臨転機するそのものをやるってわけね。で日本もだからそうなりますよ。おそらく日銀法の改正なんてことが行われてね、民主党もいい加減ですからね、金がなくなりあっという間に企業年金、企業献金をさ再開するとかさ増税するとか言ってるでしょ。あんな無節操な政府はありませんよ。でいよいよ金が足んなくなるさ、これはもう日銀に引き受けさせようと。そうするとね、もうお金は来るんだけど金の使い方が全然下手ですから景気よくならないと、インフレだと。日本の場合も2年経ったら危ないな、この様子だと。だから来年春が勝負ですね。来年春もうちょっとまともな人が当選してくると多少変わるんでしょうけども、このまんまやっとったらもうあと2年もしたら日本もひどいインフレになっちゃいますね。ちょっと避けられない。だから政府が一番大変だってこと。したがって政府の下にいるもの、公務員とか年金、医療、保険、介護、教育、政府の支援のもとにあるものがひどい目に遭うんです。したがってそういうところはですね、自力で生きる道を何としても考えるしかないんです。これはね、言ってみればね、周りを全部敵に囲まれたところをどうやってね突破するかぐらいの勢いじゃないとダメなんです。普通に考えておいたらですね、国の制度の中で国から補助金もらってやってる事業、国が潰れれば自分も潰れるわけですよ。これを突破するってことはね、360度全部敵に囲まれたところをね、その突破するみたいな、それぐらいのね、ものすごいエネルギーと戦略と実行力がいるんですよ。でしかしやっぱりそういう人たちが過去歴史を作ってきてるんですよ。大混乱の真ん中でも病院はあったしですね、ねえ、いろんな教育館もちゃんと続いてるんですよ。だから、ね、当時の人たちはね、みんな頑張って360度囲まれただけをどっか突破してね、みんな生き延びてるんですよ。そんなに歴史は山じゃない。政府が潰れた時に全部終わりなんてことはない。みんななんかね、生き延びてますから、それはね、過去のいろんな人たちの知恵や経験を総動員してですね、まあ、なんとか、ね、生き延びるということですよ。生き死にはかかった時代だということですね。ですからそうやって政府に関係するときに大変ですね。それから海外のことを言うとですね、いわゆるカントリーリスクということをこれから我々は本気に考えなくてはいけません。カントリーリスクという言葉はですね、1970年代まで大変よく使われていたんです。その一番の典型はイランだったんです。イランという国は昔ね、王様がいたんですね。パーレビっていう王様がいましてね、これ大変アメリカと仲良かったんですよ。大変仲良くて中東で一番の親米国だったんですね。ところがですね、ある一つね革命が起きてですね、アメリカみんな追い出されちゃったわけですね。で日本もですね、もうその石油コンビナート作ったんだけど工事中断になっちゃって、それやってて三井物産潰れそうになったっていう事件があったんですよ。であの時みんなね思ったわけ、カントリーリスクって恐ろしいと。中東一の親米国が突然ですね反米国になったと。一番の反米国、敵対国になったわけだから、これは普段からよくねリスクを分析しておかないとね生きられない。それがね70年代日本の経済人でもよくそれをね実感した事件だったんです。でそのまあカントリーリスク分析しようって話になった。ところがね、グローバリゼーションの波が広がったからね、みんな忘れちゃったわけ。もうとにかくね、利回りが高ければどこでもいいみたいな話になっちゃって、それダメなんだね。カントリーリスクってのはですね、政治のリスクなんですよ。しかも、ね、政治はですね一気に動きますから、要するに今何々政権やってるから大丈夫、政権変わったから考えるより遅いんですよ。政権が変わった瞬間から法律が変わるから、どう転ぶかを今の政権があるうちに見定めなきゃいけないわけですよ。今日私信用の話したでしょ。要するにああいう話はですね、強硬派が法律全部変えたその日からはもう対処ができないわけだから、強硬派が出そうならその前に手を打たなきゃいけないから、要するに見えないものを見るということはどうしても必要なことなんです。したがってカントリーリスクを考えたとき、今の経済にこれじゃ全然ダメ。どうです、大企業からですね中小零細企業まで、相手の国の政治文化宗教のことどこまで皆さん勉強しちゃってますか。あんまり勉強してませんよ。それはですね本当に危険なことなんです。でグローバリゼーションというのはね、ある時代のやっぱ熱狂だったんですよね。ある時代の熱狂で、それで15年ぐらいしか続かなかった熱狂で、この間は冷戦も終わりまして皆さん気分が改まったのでね、さあやりましょうとやったんだけど、貧富の格差が広がっちゃってさ、 資源も値段もね、高騰して金融もおかしくなって、これ熱狂は終わってるんですよ。これから皆さんね、1対1の時代ですよ。 TPP って話ありますね。 TPP はね、あれダメですよ。あんなもんどの国も受けられないんですよ。アメリカがご了承してるだけで、あれどの国も受けないですよ。みんな協議は開始するって言うとね、やめるって言うとさ、相手も揉めるから。しかし合意はしないんだよ。もう決まってるんですよ、答えは。あれじゃなくて、今2国間でみんなやってるんです。この間日本とペルーの間で EPA が結ばれましたね。2国間で今やる時代なんですよ。お互いにできることをやろうってことですね。例えば米とか麦とかできないでしょ、今日本の自由化なんかさ。だからそういうことをね、議論してると10年も20年も経っちゃうから、できるところから自由化していこうって話なんですよ。そういうね、言ってみれば2国間の外交の時代が来てるんですね。だからこれからもね、あなたどこに会社あるんですかと、いや、それはタイにありますよと。なんでタイに行ったの。いや、タイとは付き合いが長いんだと。タイに付き合いが親戚もいるんだと。極端なんだよね。だからやってんだと。こういう時代ですよ。なんとかセミナー行ったら、タイが有利だと聞いてタイに行きましたなんて言うと、ほら、本当、そんな危険なことよくやるねと。何考えてるのって言われる時代ですよ、これからは。台湾行くんだ。なんで台湾行くの。いやー、台湾のね、親しいのがいるんだと。一生懸命やろうって話で。で、これはですね、民進党、野党民進党とも近くてですね、まあ、台湾の独立を絡めてですね、生涯の年だと。それはいいねと。こういう時代ですよ。ほらね、なんか、なんとか工業団地で募集してて、県に行ったらですね、その紹介されたから行きますと。あんたよくそんな危ないことするねと。こう言われる時代ですよ。経営者もよく国を見極めなければいけません。本当にこの国とできるのかどうか。10年後、20年後、30年後どうなってるのか。その国の、それと自分が運命を共にする気があるのかどうか。それを考えなければ、そうね、出ていけないですね。そんな時だと思っていただいたらいいと思います。でもそれはね、すごくね、面白い時代なんですよ、皆さん。すごく面白い時代で、その、言ってみればエネルギーがね、発散する時代ですから、本当は楽しいんですよ。どうでしょう。でね、ちょっとこういう話をしたいと思いますがね、私こう見ていますとね、これからリーダーシップの中で大混乱通過するときにですね、一番必要なのはリーダーの人徳だと私先生は思うんですね。よく見てください。今国内外の理論と権力だけで動かしているところってみんなうまくいかないでしょ。どうです。中国共産党がそうでしょ、金融がそうでしょ、物資がそうでしょ、官内閣がそうでしょ。理論と権力だけでは混乱は乗り切れないになります。そのね、本当にね、これまずいんですよ。日本のこの20年間もそうね、理論と権力、藤川の幸せが上に出てくる。はい、到底動かない。リストランって理論と権力だけでやるわけでしょ。これとこれとこれ削れはですね、で、コストが減ると。で、権力の使い方を押し切るわけでしょ。物価上ばっかりでしょ。から、経済の立て直し。民主党、マニフェストが、理論が。で、権力が押し付けるでしょ。一つも成功しないでしょ。だから、尖閣の問題でもですね、これ、ビデオ見せない。だって頭で考えて、見せないのがいいと頭で考えて、権力が押し付けるでしょ。反発食らうでしょ。お手上げでしょ。一時が万事そうなんです。結局ですね、リーダーシップって言いますか、政治って言いますか、国でも地域でも企業でも一番上は人徳で動かしてるんです。人徳なかったらね、人は絶対ついてこないんです。危機になればなるほどそうなんです。で、危機になればなるほどね、トップってね、不安になって理論と権力に走るんです。理論と権力に走ったらね、人はついてこないんです。なぜならばですね、一つこれをやれば成功するっていうものがあって、それが実際やって成功する、それ簡単なのはそれでいいんですよね。子供がですね、宿題できないの困ってると、親が見てですね、これこれやんねんと。こうやって書けばね、通るからやってみなと。これ出した先生に丸もらえけ、やってみなって言ってね、丸もらえやね。これは簡単ですよね。親の理論と親の権力でさ、子供の宿題親が手伝ってさ、で先生に丸もらえば OK だと。こういうのはね、親の権力とですね、親の理論と権力って子供喜ぶかもしれないね。お父ちゃんに助けたんだって、宿題で丸もらったと。でもね、実際の世の中の変化ってこんな甘いもんじゃない。変化が次から次へとやっていくんですよ。だからね、トップが考えて押し付けたって、その通りなんか行くもんじゃない。想定外のことはいくらでも起きていくんですよ。想定外のことが。想定外のことが起きていくときに、 自分で本当に対処できるかどうか考えたときにね、トップが全部できないんだから、現場の人たちがそれやる気を持ってできないといけないんだから、やる気を持ってできるためのそのエネルギーがあるかないかで決まるんですね。これは人徳ですよ。だから今の中国もね、さっき冒頭強硬派、強硬な話紹介しましたね。中国の人民が一致結束するかどうかなんだと、ね、貧富の格差じゃなくて一致結束すればいけると。それは人徳がなければできませんよ。どんなに所得分配政策を考えてそれを権力で押し付けたって、中国なんか特にね、上に政策あれば下に対策ありなんだから、金持ちはねすぐ対策ねってさ、財産隠しちゃうからさ、人徳を持って自分の財産を農民に分けられたいよと。昔のね、孔子や老子や、あいつ教えよ、孔子や老子の教えが出てきてさ、ね、その人々に分けられたいよとなら違う。だからああいうね、教えは大事なんですよ。その人徳の裏側にあってね、そういうものを子供の頃から勉強してるとですね、まあ自然にですね、ある程度人徳身につくんでね。ああいうのみんなぶっ壊しちゃったでしょ、文化大革命で。それを立て直すなんて言ったらね、何十年かかるか。そんな簡単にはいきません。だからね、これから先に出てくるリーダーのタイプはね、今までと違うはず。この10年、15年はね、まあ理論と権力が強い人が多かったね。ホリエモンなんかは割とそういうタイプよ。彼は一般的なカリスマ性ありますから、彼好きな人いると思うけど、社内は完全に理論と権力だな、ね。会社の中を見ると、もうトップの理論と権力で全部動かしますよね。だからみんな結構疲れてるよね。ホリエモンの会社にいる人。三木谷慎太もそうだよね。結構疲れてるよね。ああなっちゃダメだろ。ああなったらこの不況と物価高は乗り切れないと思ってください。でね、
もうちょっと話しましょうか。命が生まれる瞬間ってなんですね。何も宗教の話じゃなくて、もっとね、現実的な話をしたいと思うんですよ。組織いますよね。組織の中に人がいますね。こう、組織の人がこういるわけね。それぞれみんな働いていた。ところがですね、状況が合わなくなってきた。合わなくなってきて、みんな、なんか不安になってくるんですね。何してるか分からなくなって、不安になってくる。何かやっても成果は出なくなってくる。だんだんみんな動きが鈍くなってくるわけですね。何やっても成功しない。どうしようかな、どうしようかな。生物と同じなんですよ。例えばね、完全に干からびたものって絶対腐敗しないでしょ。有機物のないものっていうのは、たとえ水があっても腐敗しないでしょ。いいですか？その有機物。で、食品なんかあってもさ、完全に乾いてたら腐敗しないでしょ。あれ、水だったって、鉄の塊は腐敗しないでしょ。まあ、鉄は、鉄そのものを腐敗しますね。じゃあ、なんだけど、金ね。金は腐敗しませんわね、水の中に入れてね。あれ、腐敗するにはですね、腐敗するためのエネルギーがいるんですよ。組織もそうなんです。きちんと活動してる。みんなそれぞれにですね、意味ある活動してると本人も思えて、実際に組織が発展してるときには、腐敗する余地なんてないんです。エネルギーは全部ですね、組織の活性化に使われていくんです。 100% いわば発酵してるんです。発酵というのは 1+1 を3にするってことですね。有益な思考と有益な意味あるものを作り出すことですね。発酵してるってことは、だからその 1+1 が3になりながらこう普段を発酵してるんですが、やってることがずれてくる。で、うまくいかなくなってきたときに、金とか権力もあるとね、やっても何も成功しないんだけども、金も権力もなければ何も起きないんだよ。そのままミイラになるだけなんだよ。ね、言ってる組織はそのまま活動を止めていくんですよ。しかしそこにですね、金と権力があると、腐敗が始まるんですよ。何もできないんだけど、金と権力があるから、これを、なんか乱用を始めるんですね、組織っていうのは。で、いわゆる文字通り腐敗が起きるんです。腐敗っていうのはね、あれ、死を意味するんですよ。腐敗した食べ物食べられないでしょ。一箇所腐敗したらあっという間に広がるから全部捨てなきゃいけないでしょ。同じことなんです、組織というのも。組織もですね、腐敗が始まったらおしまい。腐敗は死を意味するんです。で、なんでそこが始まるかっていうと、同じ有機物があるのにですね、それが発酵すればね、それこそお味噌でもですよ、お味噌だって、それから納豆だってすごく美味しい食べ物なんだけど、発酵ができなくなる。意味あるものを作ることができなくなって、乱用を始めるんですよ。わがまま始めるわけ。これがまさに腐敗なんです。 腐敗をしていくと全部死に至るんです。腐敗が始まったらこう全部死んでいくんですね。で死んでそのまま亡くなっちゃうこともあるんだけども、まあ基本的にはどんどん人間の体は骨だけ残りますよね。言ってみれば水も何もない状態まで戻っていくんですよ。言ってみればその組織の中で言えばですね、ただボーッと状態なんだね。でもさ、ほら、ね、裏金があってさ、裏金があってね、下請けいじめが入札でさ、懐を肥やしてる間はさ、ね、なんか元気になった連中もさ、もうそれもできなくなったと。で、ちょっとしてんだね。これ死んだ状態ですね。何も生まないんですね。ミイラみたいになってくるわけですよ。これがね、組織が死ぬ時の瞬間ですね。だから、自然界と全く同じです。腐敗が始まったということは、それ、もう死が目の前にあるということを意味してるんです。だから日本の役所で何でしょうね、アラももうほとんど死んでるんですよ。腐敗ということはね。で、これから再生が始まるんですよね。再生ってかね、死んだところから新しい生物が生まれるんですね、全部そうなんですけど。どういう仕組みかって言いますとね、例えばね、組織で言ったらね、こういうことなんですよ。命が生まれる瞬間っていうのは。なんか太陽よ、もうね、このままでもいかんぞよと、なんかやろうと、この地域もこんな不況じゃね、どうなんと、地域を支えたどっかの工場がね、移転すると、何にもないじゃないと、雇用された500人と、その家族と関連会社みんな失業だと、えらいことになると、一からやり直しだと言って、人が集まる、どうしようか。帰ってくる。これはまだ生命は生まれていません。まだ生命は生まれていないんです。ただ集まって帰るだけだから。でまた集まる。どうしようか。なんか役所に聞いたらこんな風にやればいい、計画書くれた。ねえ、その役所にですね聞いたらですね、どっか中央のねシンクタンクに行ってですね、こんな風にやられてね、計画書作ってくれた。これとこれとこれをやると、こんな風にやるんだ、きっちりやると、言われた通りやると、分かった、お前これやれ、お前これやれ、お前これやれ、これやるんだ、分かったな、はい、パッと散る、その通りだ。これまだ生命じゃないんです。どうだと思います？誤解しないで、これ生命じゃないんです。まだ言われた通りみんなその通りやるってのはこれ生命ではないんです。どうしたと思います？これは単なる機械仕掛けの時計なんです。単なる無生物が機械仕掛けで動いてるだけなんです。よく誤解してる人がいるんです。決められた通り動いてれば組織が活性化してる。ただ生命を知らないにも程があります。生命ってそんなもんじゃないんです。機械仕掛けの時計なんです、それが。時計って無生物でしょ。無生物の時計っていうのは全部機械仕掛けで決められた通り動いてるから時計動きますね。あれなんで生物って言わないと思います？何が違うと思います？生物っていうのは自分で行動するんです。細胞一つ一つが。自分で多様な行動をするんです。機械仕掛けじゃないんです。機械仕掛けっていうのは全部ね、言ってみればそのプログラムを組んであってその通りすること。これもね、機械仕掛けであって、これは無生物なんです。生物というのはね、自分で判断して自分で多様な行動をとっていくものなんです。じゃあ、生命が生まれる瞬間ではどういうことかというと、さっきの会議で言ったらね、やってみたら役所の言う通り成功しないと、ね、その帯に短したスキン流しで遠くで成功したというとこの地域では無理だと。どうするか。いや、まあしかしね、みんなそれぞれやりたいことあると、とりあえずまあその言われた通りやっても成功しないんだし、できることなんでやってみようと。ちなみにこの地域はこういう歴史があると。歴史を考えればですね、今から150年前、幕末はこうやってこの藩は乗り切ってたんだと。ね、特産物をこうやって作ってたんだと。こんな風に商売もやってたと。そういう歴史もあるから。まあみんなですね、とにかく歴史をよく大事にしてですね、それぞれ歴史をヒントに新しい勉強をやってみようと。ね、例えばその時、ね、米屋さんは何やってたか。その当時、金融は何をやっていたか。役所は何やってたか、それみんな調べてってですね、とにかく混乱を乗り切った時の歴史をまず調べてみよう。ヒントがあるんじゃないか。そう言いますね。で、集まった人に、そうやなと。ここまで来たらですね、もう手本は歴史しかない。分かった。じゃあ、それぞれみんなね、 家に帰ってあれを調べる、これを調べる、この勉強会出てみよう、あの本読んでみよう、これ生命生まれた瞬間なんです。それぞれが活動を始めたんです。この真ん中で一つ決められた方針に基づいて、これが生命が生まれた瞬間なんです。わかります？生命というのはね、みんなが対話に動いている状態のことを言うんです。だから会議で命が生まれるというのは、みんながその気になって、みんながその気になって、よし自分のできることをやろうといった時が生命が生まれた瞬間なんです。何が違うかというと、機械仕掛けの場合は当初決められた通りの設計図までしかやりません。ですからこの発展はしないんですよ。全部見えてる世界だからね。見えてる世界だから、人間で言ったらですね、一生死ぬまで何年死ぬかってことを最初に分かっててからくり時計を回すみたいな話だからさ、生命そんなもんじゃないの。いつ死ぬか分かんないから楽しいんだよね人生って。何が起きるか分かんないから楽しいわけでしょ。これが生命なんですよ。機械仕掛けじゃない。でさっき言ったのね、みんなそれぞれ活動を始めると、じゃあ勉強して持ち寄ったと、なんかこんな事例がある、あんな事例があるって言って始まったのが水戸の桜田門外の変な映画ですよ。町おこしなんかやってみないか。茨城県は結構ですね、映画のロケ地に使われるんですね。何やろうかっつんで、その案の一つが桜田門外の変で、よしあれやろうって、まさに今言ったことにまとまったのよ。藤原学校の藤原塾のリーダーシップ研修に出られた方が中心人物なんですよ。その人がまさに今やったやり方で集めて始まったんですよ。生命が生まれる瞬間だから、だからあの映画できたんですよ。東映が乗ってきましてね、制作費5億円全部自分たち集めた。東映も偉いもんだ、一銭も金出さないんだよ一銭も金出さない、もう全部自分たち集めたね。いや、そうやって生まれていくんですよ。だからね、命が生まれてくるとね、命が生まれた後はね、そんなね、理論や権力はいらないんですよ。理論や権力はいらない。ある程度ラフなデッサンでいいんです。ラフなデッサン、多少の軌道修正でよくて、あとはみんな自己増殖的に動いていくんです。生物そのやつ、生物が ね手は手らしく、足は足らしくさ、発達してるでしょ。あんな感じなんですよ。手は手らしく、足は足らしく発達してって、で人間として一つの一体感を保ってる、この姿そのものなんです、組織も。だからそのね、こう腐敗が広がっちゃって、あ、もう一度繰り返しますけど、金と権力のない人に腐敗はないから安心してください腐敗はないからじーっとなっちゃうんですよ。最後問題なんですよ。じーっとなっちゃって、金もない権力もない、じーっとね。だ、最後の姿は同じなんですよ。でそこに要するにエネルギーがいるんだね。エネルギーがね、照射しなきゃいけないんですよ。エネルギーが、でこのエネルギーが言ってみれば照射された時にですね、その眠ってたなんかやる気のねスイッチがオンになるんだね。オフになったらやる気のスイッチがオンになって、じゃあああしてみよう、こうしてみよう、こういう人がいるんだけど、よしここでちょっと話してこうやってみようじゃないか、我々はちょっとこれやってみようじゃないか、ちょっとあの人呼んできてちょっと話聞いてみよう、我々はちょっと真ん中でね、いろいろ調整をしてみよう、こういうことが生まれていくわけですよ。これがもう生命が生まれてるってことです。自己増殖していくわけですね。こういう状況だとトップは方針だけ決めとけばいいんです。トップは方針だけ決めとけばいい。そうすると自発的に動いてる、まさに生命そのものなんですね。でこうなる瞬間っていうのがあって、さっき言った会議でもね、もうあかん、もうあかんね、もうあかんって言った人たちが会議が終わった時によしやろうっていく、そのよしやろうに切り替わるこの瞬間ってなんですよ。ここがやっぱりエネルギーなんですよ。このさっき言った人徳だ、このエネルギーですね。どうしてそういうじゃあ気になるかっていうとですね、その重大なポイントはやっぱり自分はまだ必要とされてるっていうことはみんなが悟るってことなんです。やればできる、そして自分が必要とされてると悟るとね、よしやるって気になるんですよ。その思いをさ、ね、起こさせた時にですね、命って始まるんですね。だからその場所においてはですね、いいですか、お前が悪いとかお前がいいとかいう議論ではない。お前はダメとかお前はいいってそのエネルギー出てこないんですよ。わかるでしょ。で会議やっててさ、お前らのせいでこんなひどい目にあったんだと、けしからんの。でお前はね、 善玉だと、じゃあお前たちなんかやと、調べちゃって脱ぎ出ないでしょ。そんなのさ、なんですよ、腐敗がまだ残ってる、屍が残したままですね、再生するってのはね、これできないの、はっきり言って。腐敗を残したままね、発酵させることはできないんです。腐敗は止めなきゃいけないんです。要するにね、この再生の時はですね、もう敵味方なし、ノーサイドでやらなきゃダメなんです。これがまさに次の人徳なんです。これが人徳の力なんです。要するに、いろいろあるわね。あいつが悪いとか、こいつが悪いとかね、この失敗する、あれ失敗するとかあるんですけども、最後再生するときは、それなしにしなきゃダメなんです。今までのね、因果関係とか、今までの勝ち負けとか、今までの善悪は、まあ、とりあえず時代の中の出来事として一旦全部けじめをつけて終わりにして、もう一回改めてみんなでやりましょうと。持ってるエネルギーをね、集めましょう。って言ったときに、すべての人のエネルギーが当たるんです。だから、うんざりする人がいないわけ、はっきり言って。みんなね、いきなり盛り上がらない人も邪魔する人はいないわけですよ。邪魔する人は。ね、いきなり盛り上がらない人も、ね、邪魔する人いないから、そうならないと生命にならないんです。従って、まさにトップの人徳もそこでも必要なんです。今までの勝ち負けとか、いい悪いの話は、腐敗の極限、もう、腐敗を止めるところまで、まあ、それがどうしてもいるわけ。これが悪いとか、これはいいとか言っとかないと、指標がないからみんな混ざっちゃって、みんな疲れちゃうわけね。縦分けっていう作業があるんですよ。これがいい、これは悪いって言って、ね、片付けていく。でも、最後になったら、それも終わりですわ。だから、なぜ昭和20年8月15日を境に日本が良くなったかわかるでしょ。ね、戦争遂行と反対があってさ、戦争反対する奴は悪い奴だと。ね、勝ち組、負け組、いいの悪いのやっとった。しかしね、ノーサイドになったでしょ、戦争負けて。昭和天皇がもう戦いやめようと言いましてね。基本的にあれなんですよ。もう戦う必要はない。もう一回やり直そうって言った時に、新しいエネルギー出てくるわけ。だから当然先般のこととかありましたから、後の後のことはね。そうじゃなくてね、要するに、その今までの、ね、お前は兵士やってたからダメだとか、お前は憲兵だったからダメだとか、そうじゃなくてですね。ね、時の事情の中で兵士になる人も憲兵になる人もスパイになる人もいろいろおったと。しかしもう一回やり直すんですよという、それを本気でトップが言えるかどうかです。日本政府もそうですよ。逆に言いますよね、もうお前らね、斜め仕組みのですね、とんでもないやつだと。とんでもないの俺らね、確かにみんながみんなではないんだね。だからね、今はまだね、こう中に腐敗が残ってるんですよ。腐敗が残ってるからどうしてもやめられないね、あの生理の作業は。でも腐敗復元までいきます。腐敗止める一番いい方法は金を抜くことですよ。金抜いてごらんなさいよ。たちまち腐敗が止まるから。腐敗する金がないんだから。腐敗にする金がないでしょ。このままハイパーインフレみたいになってきて財政資金なくなってごらんなさいよ。乱用する金も、そして権力もなくなりますから。そうしたら死ぬわ、役所はね。だから今度立て直しができるわけ。よく生き残りましたよ、皆さん。ね、もう一回国を立て直しますと。今までいろんなことがあって、ね、民間も役所も政治もみんな問題があったと。しかし一つも我々の成功せず、こうしてみんな死に至るところに来ましたと。しかしポテンシャルはあります。民間見てくださいと。銀行たちもいるし、頑張ってる会社もある。さあ立て直すんですよと言って、じゃあね、こういろいろうまくいってる事例もあるから、じゃあ役所はどうやってやったらいいのか、役所のあるべき姿、国のあるべき姿っていうことをね、今までの延長線ではなくて全くゼロから考えてみようと言うと、そこで生命が生まれる、ね、だからその切り替えある政治家はですね、あいつが悪いとかこいつがいいとかね、そういう政治家は絶対できないの。これはよっぽど人徳が高い人じゃないとできないんです。だからこの再生という瞬間を考えるとね、これはもうとにかくね、理論と権力がなくて人徳がないとダメなんですね。これはよく皆さん覚えておいてください。これから先は人徳のないリーダーではない組織、地域、国を立て直して絶対できないということです。だから再生っていうのはね、面白いですよ。今だから横型リーダーシップと申し上げてます。これもう一度横型なんですね。縦の規範が、縦の序列や規範がなくなるわけですよ。これがもう腐敗で、腐敗して腐って最後ですね、ミラーみたいになってこう止まっちゃってるわけね。ウロッと言ってるわけですよ。 そこを毎回同じ仲間としてですね、やり直すわけね。この力って強いんですよ。本当強くて、戦後ですからね、日本がなんでこの製造業を中心に国を盛り上がったか、一つの理由はですね、産業民主化だと言われているんです。経営のトップと現場の工員さんまで至るまでみんなが同じ釜の飯を食ったと。同じ仲間感覚で仕事したと。仲間意識によってね。いや、なんでそうできたのかって言うと、やっぱ戦争の体験なんですね。戦争の時ですね、地位の高いやつの金持ちも弾が当たら死んだんですよ。ね、今まではですね、その金持ちはどっかへ引っ込んでってね、で貧乏人だけひどい目にあったんだけど、戦争になればですね、金持ちもですね、権力者も弾、みんな死ぬのよ。空襲にでも死ぬのよ。で、結局生きる死ぬということをみんなで経験するとですね、貴族も平民もないってことが分かったわけね。大したことないと。貴族も平民もなくて、要するに、リーダーシップと実力の差で生き死に決まるんだと分かるわけですよ。本当ね、戦後はいい時代に来たんですよね。いや、ちょっとみんな忘れてんだね。なんかね、世界はちょっとそれ忘れてるとかありましてね。だからその、面白いって言ったら怒られちゃうんだけども、面白いって言うとね、これが自然の法則なんですよ。いっぱい、一回ね、腐敗に極限まで来るとね、一斉に再生が始まるってことなんですよ。腐敗に極限で、全部死に絶えると、そこからね、一斉に新しい生命って生まれていくんですね。だから、ある日を境にね、全く知らない時代が始まるんですよ。会社の再建もそうでしょ？会社潰れましたと。民事再生法ですと。会社構成法ですと。でね、新しい経営者が来ると。その新しい経営者に人徳ある人だと、これができるわけよ。こうやって楽しましょうやと。今までのね、だって会社潰れる前って会社の中ですごい喧嘩してんだね、みんなね。喧嘩してて、あいつが悪い、こいつ悪いでさ、もう怨念の塊になってるんですよ。こう全部吹き払ってやって、お互いこうやって立て直しましょうよ。こうやればうまくいくんじゃないですか。こうやっていきましょうよって言って、みんなその気になると、その人が会社に来た瞬間から会社変わるんです。日産もそうだったな。ちょっとまた最近おかしくなったけど、ゴーンさんはやっぱりやった人だよ。ただあれはさ、リストラだったらね、あんまり長続きしなかったね。だからやっぱり会社の再生もそうです。人徳ある人が来るってみんなその気になったら立ち直るんです。で、これがないとダメなんです。で、そこまで来るのにね、極限まで来ないと人は意地があるからね。いいこと言わないのよ。こう、相互に協力しようと思わないわけ、はっきり言って。だからね、やっぱ、決着は最後までつけないと成功しないんだよ、この時は。だから、どこまで行かないとダメなんです、これ。腐敗を残したままでは再生はできないんです。これが自然の法則ですよね。でね、腐敗させない方法を教えてあげましょうか。かき混ぜることなんです。腐敗をさせない重要な方法はかき混ぜることなんです。変化を中にいつも残していくということです。かき混ぜるというのは外に飛ばすことじゃないでしょ？ぐるぐるぐるぐるやってるでしょ？人事のローテーションもそうだし、いろんな人を入れ替えてみることもそうだし、とにかくかき混ぜてること。と腐敗はなかなかしません。よどむと腐敗するんです。川の水もそうでしょ？どんなに綺麗な川の水でも泉でもですね、その水をどっか置いてからそのうち必ず腐敗しますよね。どんな綺麗な水でもね、止まったら腐敗するんです。流れてるってこと。で、攪拌っていうのは一つの組織の中で流れを作るってことですね。いつも動かしてるってこと。いつも何かで変化があるっていうこと。変化なくしてですね、変化が止まるとね、腐敗するんですよ。これは重要なね、ヒントですね。こう、生物の世界から見えるね。だから昔の人は上手にやってんだよね。人事ローテーションもやるしさ。ね、思いもかけないところでさ、いろんな仕事やってみたりね。時にはね、一気に人事制度を改めてみたりさ、新しい仕事やってみたり、いつもなんかこう、中で変化を起こさせて拡散してるんですよ。で、上のものが下に、下のものが上にね、こう、かき混ぜてるとね、腐敗が起きないよ。そういうことを我々これから考えてね、仕事したらいいと思いますね。はい、それからもう一つはですね、まあこれからそのビジネスやる上でですね、ビジネスもいろんなタイプのビジネスなんですけども、ユーラシア大陸のビジネスっていうのをちょっと話しましょうかね。よく日本人もその海外行ってなかなかうまくいかないとか言ってるし、逆にうまくいってる人もいますよね。その大陸ってのはちょっとね、日本国内とねビジネスのやり方違うと私いつも思うんですよね。どう違うのかちょっとお話しますよね。こうちょっとグラフ書きますけどね。世界に百何十カ国ありますよね。こんな棒グラフあるじゃないですか。一 一人当たり GDP の一人当たり GDP の高い国から順番にその一人当たり GDP をグラフにするとこういうグラフが来てるでしょ。こんなグラフがね、一番高いのが例えば数値高いね、アメリカじゃないな、どこなんだ今で、だんだん一人当たり GDP 下がってきて、で貧しい国がたくさんありますよね。これが世界の現実でしょ。特に大陸はそうですよね。大陸っていうのはものすごい豊かな都とさ、貧しいところと、もう歴史的にずっとそうでしょ。この間はバビロネの都とかさ、中国の長安とかさ、ローマの都とかさ、あれこの左の端だよね。で、文化文明発するとこ行きますとですね、食い分かずにみんな暮らしてるわけですよ。これが大陸でしょ。大陸っていうのはですね、いつもこういう世界なんですよ。もうこれは昔に始まったことじゃなくて、昔からこう、今に始まったことじゃなくて、昔からこうで、大陸のビジネスの基本は、豊かなところのものを貧しいところに持ってき、貧しいところのものを豊かなところに持っていくんです。これが基本なんです。これが基本なんです。したがって大陸でビジネスしようと思ったらみんな失敗するのは、日本のものを持っていこうと思うんですね。日本で豊かな、向こうで売ろう、それもいいんだけど、大陸はそうじゃないんですよ。ここで売れたものはあっちで売るんですね。みんなね、日本数で考えるからなんですよ。日本で作ったものをどこで売ろう、どこであるものを日本に持っていこうと思ってると、これはだいぶ違うんです。日本と大陸って相当違いますから。そうじゃないんです。例えばね、ローマの都でもどこでも歩いててね、なんか掘り出し物見つけるわけね。これは韓国人が好きな味だぞとかね、あるいはね、これは便利なもんだと思ったらね、これをね、3000キロ離れたところでどうやって売るか考えるんですよ。これ知らないと、3000キロ、5000キロ離れたあそこの人たちはね、これ知らない。よし。これをね、持ってって売ろう。こういう世界なんですよ。大体ほら、この貧しい国行けばですね、電気もない人はテレビもなんもないわけでしょ。まあ、簡単にそれ持ってけば売れるわけよね。持ってけば売れますよね。基本的にはそういう世界なんです。今あるもので考えるんです。今あるもので考えて、どっかで流行ってるものをこっち持ってけば売れるんじゃないかって持っていくんですね。この田舎に行ったらですね、田舎にはまた珍しいものなんですよ。これは、例えばある薬草とかさ、メノールみたいな香水でもいいですよ。これは都会の人を持ってると喜ぶだろうと思うと、山の奥から掘り出してきて都会に持っていくんですよ。これずっとそれやってる。これが大陸の商売なんですよ。大陸というところはね、もうこれシルクロードから草の道からね、あるいは海の道から大航海時代、全部今でもそうです。何にも変わりません。昔はそうやって生きてるんです。で、技術はこれしてて難しいところなんで、問題はこっち金がないわけよ。そこが知恵の出すところ。金がないね。金がないやつをどうやって買わせるかがポイントで、だからそうするとやっぱり、ね、開発もしなきゃいけないんですよ。経済開発もね。植民地開発ってある意味そういうもんなんですよ。植民地開発ってのはですね、要するにここをですね、少しこう上げていこうっていう戦略なんですね。植民地っていうのは。かさ上げしようっていう戦略なんですよ、あれ。これかさ上げすると何がいいかっていうとね、自分たちで作ったものを買ってくれるようになるんですよ。自分たちの作った先進国で作ったものを買ってくれるでしょ。そうすると買ってくれるとさ、まあ関係深くなりますから、その地域にあるものを持ってきやすくなりますよね。まあ言ってみれば双方向の経済考えた時に、金がないやつに金を渡してやればですね、なんかそれで関係深まるんじゃないですか。だからそこで取ったものを自分たちが一手に買い上げてやってね、自分たちの欲しいものを作らせてやって、で買い上げて金が貯まるから、貯まった金で自分たちの持ってるものを買ってもらう、こういう戦略なんです。難しいことやってるわけじゃない。ですから大陸で商売しようと思ったらですね、そのこれを売ろうなんていうことはあんま考えない方がいいんですよ。これを売ろうとか、これが絶対素晴らしいから売ろうってあんまそういうこと考えないんで、あの余談と偏見なきなし、なしに街を見るとね、これはいいとかね、これとこれを結んでこんな商品作ったらいいとかね、いつもそういう頭働くんですよ。で、これはおそらく砂漠に持ってったらうまくいくとかね、これはおそらく寒いところにうまくいくとかね、いつもそういう目を持って物を見るんです。ほんとそれはね、もうね、ユーラシア全体ずっと回ってさ、地域の事情も知ってなきゃいけないし、人々の思考も知ってなきゃいけませんよね。で、人脈してないといけないんですよ。こういうのが一つの面白いところはね、じゃあある山の中にですね、面白い目のみたらね、その、 功績になる。しかしさ、これさ、その村の人と知り合いないから持ってこれないわけですよ。洞窟はできないからさ。そうするとね、この村長と知り合いがあるってことがね、商売できる唯一の条件なわけですよ。こういうものを持ってればさ、他の人も裁けないでしょ。とこの一番いい安くて安い面のはさ、自分が一点仕入れられるんだから、大儲けできますよね。だからみんな人脈を持とうとするんです。工場ができないところになぜこの工場ができるのか、人脈があるからでしょ。と人脈を結ぶために一生懸命飯も食います、酒も飲みますよね。だからもうね、要するに、大陸行くとみんながさ、あちこち行ってさ、飯食ったりさ、話してんじゃない。まあ、あれが商売です。商売の基本ですよ。別にね、観光旅行で行ってんじゃない。なんかさ、この人が持ってるなんか欲しいわけよ。土地が欲しいとかさ、技術が欲しいとか、金が欲しいとかさ、要するに関係を結びたいわけ。日本人って、割とそういう世界にないでしょ。だから取られるっていう意識なんだね。やっぱ島国なんですよ。島国これ全然常識違いますから、取られるとか危ないとかいう意識が先に来るんだけど、向こうは反対よ。自分も向こうもそういう世界だけど動いてますから、言ってみればこう、波間に漂うコルクみたいなもんだよね。簡単に言うと、波間に漂うコルクみたいな存在なんですよ、大陸の商人っていうのは。こう、流れ行きながら動いていく中で商売していきますから、みんな同じゲームのルールだからさ、言葉もたくさん知ってた方が便利だよね。言葉知らなくたって、そこに目の前ではさ、くどいてこの目のをもらえばさ、知り合いは自分の利益でしょ。だから、言葉勉強しますよ、どんどん田舎の言葉ってね。ほんで、どんなですね、危ないところだって行きますよ。私もよく覚えてるんですけど、1990年代の後半にね、中東の、中東じゃないですよ、バルカン半島のボスニア・ヘルツゴビナの戦争が終わったんですね。特に、クロアチアあたり戦争が終わるんですね。セルビアまでやってたけどね、クロアチアの戦争終わるでしょ。あの後さ、世界のさ、商人たちがみんなさ、クロアチアに行ったんですよ。私も知り合いがね、なんか電話っていうか、その、電話で、最初電話でメールでね、なんかこういう人会ってくれって言うんで、紹介で会ったんですよ。なんかそのね、中国の人でしたけどね、クロアチアとこれから大々的に商売をしたいと、こんなチャンスがあるんだと、ヒントくれって言うんでね、普通の日本人だとさ、クロアチアってこの間の人殺しやったとこでしょと、何しに行くのと思うんだけどね、中国の大陸はそれが一番儲かるビジネスなんだから、何にもなくなっちゃったからこそさ、何でもやればできるわけですよ。もう早まがちですからね。すごい勢いですよ。今だからクロアチアいろいろなんかね、観光地にもなってるしさ、すごいでしょ。それが大陸ですよ。だから大陸で商売するなら皆さんそうやってやってたらいいですよ。冗談抜きでこういう世界ですよ。中国も韓国もそうよ。中国も韓国もインドもみんなこういう世界ですよ。日本のものにこだわっちゃダメですよ。大陸はいつも動いてんだ。こっちとこっちをつなげるんですね。だからなんでよく日本がね、日本にこだわる、日本ガラパゴスだって言われるかっていうと、大陸へはこれで沸き立ってるってことなんですよ。グローバリゼーションの波の中でね、日本のものをどこか持ってくるんじゃなくて、みんなですね、愛国心なんかあるようなないようなもんなのよ。こっちでさ、仕事ならこっちで済むし、あっちに商売ならあっちに行くしね、これでみんなやってるんですよ。で、これが全てじゃないんだよ。これが大陸の商売って。だから大陸で商売やってる連中がね、日本は閉じこもってるとかさ、ガラパゴスだというのは当然のことで、ね、商売のやり方は基本的に違うんですよ。でもこれが好きな人日本人もいるんです。だから上海とか行ってごらんなさいよ。結構上海で日本人いるじゃないですか。あるいは海外出て商売やってる日本人結構いますよね。三国から商売、第三国間ビジネスですね、これね。日本対外国じゃなくて外国対外国、第三国間ビジネスですけど、これ結構やってる人いますよ。これは好きになったら面白いんじゃないの。これ好きになったら面白いですよ、これ。もう全部ビジネスチャンスなの。例えばね、日本に行ったらこんなペン売ってたと、このペン工事現場で使うといいぞと、安いぞと、よしこれ仕入れてって、インドの山奥の工事現場で持ってこうと、赤いペンがなって困ってるからさ、簡単に言えばそういう世界だから、ことごとくビジネスのチャンスなんですよ。昔はね、国境がうるさくてさ、人の出入りができなくてね、で、その税関もうるさくてさ、簡単に輸出にできなかったわけですよ。今自由だもん。なんでさ、自由化にやりたいか分かるでしょ、この先生は。要するに、これを妨げてるのがさ、貿易の規制ですから、全部取っ払ってくれと。ね、日本、たまたまある国と面白いペンがあったら、これ隣の国行って、その先生の隣の国行ってもさ、売りたいと。 それをね、なんかその税関が邪魔してるとかさ、イミグレーション邪魔してる、そんなもん取っ払ってくれた。当然そういう発想になるでしょ。だからああいう自由化自由化ってみんな言うんですよ。あれは大陸の商売って思うんですね。で、もう一つあるんです。これは大陸の商売ですね。だから皆さんもそういうの好きだったらやってみたらいいですよ、これ。日本人で活躍してる人いますよ、これ。だからこういう人たちの常識で日本に言われると日本人もね、日本を解放しろっていうような関係しかなと思いますよね。でも、この世界とってみると日本人ってなんで変わったこと言うんだと思うんですよね。なんでチャンス生かさないのかと思うわけですよ。だって日本ってこの一番左にあるんでしょ。一番左のあるんだったから、自分たちの持ってるもんですね、サブコのもんだと思って、もっと いいじゃないかと。ねえ、もっといろんなものを買ってくればいいじゃないかと思うんだけど、日本人そもそもこういうのあんまり好きじゃないよね。日本人が好きってもう一つビジネスがあるんですよ。今横に地理を広げましたね。地理的な広がりを横軸に取ったでしょ。いろんな国って言って。もう一つは時間なんですよ。時間を取るというビジネスが、ここ今ですね。1年、2年、3年、5年、10年、時間過ぎてますね。何年後には必ずこうなる。こうしてみせよう。ここに、例えば5年経ったら5年後にこうなる。5年後が必ずこういう時代に来る。こういう時代にしてみせる。5年後、5年後ね。そこに向けてこういう商売やって、ここで花開かせてみせる。こういうビジネスがあるんです。例えばね、ビル・ゲイツ。あれは、もう30代ぐらい前でしたかね、ビル・ゲイツ。これからは一家に1台パソコンが来る、コンピューターが入る時代が来ると言ったんですね。30年ぐらい前だったんじゃないかな。一家に1台コンピューターを入れる時代が来る。当時そんなもんありませんからね。コンピューターが大きいもんで家なんか置くもんじゃないですか。しかしからは一家に1台コンピューターが来る時代が来る。コンピューターがある時代が来ると言ったんです。そして、それに向けて、コンピューター、パソコンを開発し、ソフトを開発し、マーケティングをやり、世界に売り、そしてそれを実現したんです。これはさっきの地理的な広がりとは全然違う発想のビジネスなんです。この世にないものを作るんですね。どこにもないものを作るんです。さっきの大陸のビジネスは、あるものを持ってくるんですよ。だからそれこそ、ね、ラクダの背中にするか、トラックにするか、競技にするか、競技がだけの問題なんですよね。持っていき方の問題で、今言ったらビル・ゲイツのものの発想みたいなものは、全然違うんです。全くこの世にないものを作るんです。普通未来ってみんなさ、わかんないでしょ。さっきの大陸の世界だと未来だと全くわかんないわけですよ。今日これ仕入れてるんだけど、明日さ、誰かが軍事的に占領したらさ、明日仕入れられないからね。未来なんかわからないから、今日とにかくビジネスやるんですよ。今日が一番大事ですよね。だから早く早く。もたもたしたら、よそね、競争やったら取られるかもしれない。政治が変わるかもしれない。通貨が変わるかもしれない。もう早く稼げ、早く稼げと。儲からないことやってたらどうすると、これだけ重なる世の中なんだから、儲かることをどんどんやれと。儲からないことを10年やるなんて、よほど能力のやつじゃないかと思われるのが大陸なんですね。大陸ってね、優秀な人ほどね、目先コロコロ変えて商売するんです。これだけの格差ある世の中なんだから、いくらでも何でもあるんですよ。これはその正反対なんです。未来がわかんないじゃない。わかんないからこそこうして見せるというのは、ものすごい意欲とね、技術と行動力がいるんです。自分で未来を作るということなんです。人々をも変えてみせる。世の中を変えてみせるという思いで、普通未来は広がるでしょ。今自分がいて、今自分の見える姿からこれ見えてる。未来だったらもっともっと広がっちゃいますよね。可能性が広がったら。普通だから未来は全然わからないと思いますよね。反対に考えるんです。世の中が変わっていけばみんなパソコンを使い始める。コンピューターを使い始める。そしてある一点に集約される。一家に一台パソコンが来る世の中、こんな時代が来るんだ。こんな姿になるはずだと一点絞り込むんです。そこに向けて商品を作っていくんです。日本人は割とこれが好きなんです。例えばですね、何かやるときですね、よそにないものを一生懸命作ろうとしてるんです。で、なんつうのかな、まあ、最近はちょっと開発っていうのは下火になっちゃいましたけども、企業の開発でも何でもですね、これものすごいパワーですよね。実はその日本がですね、ずっとアメリカに従っていろんなことやってきてましたよね、戦後も。ところがね、1980年代の中曽根政権の時に日米関係は決定的に悪くなったんです。日本人はあまり当時知られてないんですが、 1980年代の中曽根政権の時にですね、日米関係は決定的な対立を迎えるんです。理由は簡単で、日本があまりにもですね、技術が進みすぎていたからなんです。当時聞いたらですね、アメリカをね、仰天させた日本のね、最先端技術が3つあったんです。これは日本にかなわない、えらいことになった、これはアメリカは日本を叩かない限りアメリカに生きられないと思った技術が3つあったんですね。1つが超電導です。超電導技術、これを使うとですね、船が時速100キロぐらいで走れるからね。2つ目は光ファイバーです。これはアメリカの技術を当時も追い越していました。私この2つやってる会社に考えても就職してたんですよこの超電導と光、これ2つやってる会社に就職しましたね、考えたら。で、3つ目が核なんです。高速増殖炉、当時は高速増殖炉がすごく特徴だと言われて、今ちょっと違います。この3つの技術を持ってて、当時日本人はですね、明らかにこれ持っていました。その日本人ってやっぱすごいんですね。その別にこんな言ってもしょうがないんだけど、戦後のいろんなね、経済発展の下敷きって結構戦前に作ってるんですよ。戦前のですね、昭和5年から昭和12年ぐらいまでの間ですね、あの混乱期、あの当時に書いたですね、本とかですね、国土計画なんか見ると、だいたいその通りに日本戦後動いてるんですよ。だから日本人ってのはですね、こう未来を作るっていうね、なんかすごくね、興味持ってんだね。熱心でしょ、熱心だから、なんか少しのいいものを作ろうとするんじゃない、隣にないものとかさ、初めてなんか作るものとかさ。でそのいいものを作るときにね、金と時間は結構惜しまないところなんでしょ。要するに今日儲かなくてもいいと、ね、10年先に花開けばいいっていうところにさ、本当に優秀な人が来るでしょ。これやっぱ日本の力ですよ。で当時日本はそういう強いものを持ってて、でこれことで得意なのはね、私に言われた日本人とヨーロッパ人だね。まあ、アメリカ人もそうですが、アメリカ人もここらごく一部の人、アメリカ人のほとんどはやっぱ交易が好きですよ。アメリカに皆さん行って感じません？友達同士商売しようとか言われて誘われるでしょ。好きなやつ、あいつらその交易がさ、だからみんなこうサイドビジネスとかやっちゃってさ、仕入れ上げるとさ、こっちから仕入れてこっち売るとかさ、結構やってるでしょ。インターネットなんかでもさ、こうちょこちょこっと売ってみたりさ、あいつ好きなのよ。インターネットの物売りなんて一番簡単なこの交易だからね。自分で行く必要もないさ、インターネットで水開いてね、よその国社会に来てさ、匠の奥でいいわけだからさ、一番簡単でしょ。アメリカ人好きだよね、結構ね。で、ヨーロッパもある部分みんな好きなんだけど、この時代を突破するものを作るっていうことに一番情熱を持っているのは日本人ですよね。ヨーロッパ人ですね。がある一部のアメリカ人ですね。これしかないんです、世界に見ると。あとは大体みんな交易の民ですよ。交易で生きてるんですよ。交易が好きで。だから、新しいものを開発する前に、もっと今できるビジネスやっちゃうわけ。今できるビジネスをね。で、パソコンができりゃさ、あとそのパソコンが開けないわけ。で、マイナーチェンジぐらいするんですよ。マイナーチェンジをね。例えば、アメリカで作った iPad のね、電話機能がないと。じゃあ、中国ですね、iPad としちゃおうと。携帯電話機能つけようとかさ。マイナーチェンジぐらいはするんですよ。マイナーチェンジぐらいはね。で、メジャーなチェンジはないんですよ。元があってのマイナーチェンジで、それ、マイナーチェンジもあるんですよ。大陸の世界って大きなね、ブレイクスルーしないんですね。でもね、それってやっぱりね、行き詰まるんですよ。例えば、羅針盤とか火薬ね。羅針盤とか火薬ってのは、あれ、もともと中国で生まれたものでしょ。ところが、中国人は交易のためだから、交易しかやってないわけ。その先をさ、科学をさ、発展させるっていう興味持たないんですよね。ヨーロッパ人が先越しちゃったでしょ。だから結局、科学技術もヨーロッパで改正しましたよね、物質文明も。やっぱりね、その大陸の宿命というところがありまして、大陸は大陸だけじゃうまく機能しないんです。次のものを作るってことないから。なぜその大陸広いしね、格差があまりにもすごいから、みんなね、今日の飯食うには十分な商売のネタがね、ゴロゴロ転がってるんですよ、大陸ってところは。特に自由化すればするほど。だからそれはね、地球温暖化のこととかね、健康とか持続可能性とか言ったらさ、そんな話でもさ、考えてさ、10年儲からない研究をするよりはね、何でも今商売あるから、みんなそっち走るんですよ。それが大陸のね、宿命なんですよ。ところがね、さっき言ったように、羅針盤とか大陸を中国が作ったのにね、最後に引き越されたっていうのは、それしかやってないもんだから、時代を突破するっていうところのエネルギーはね、最後これが出てきて、誰か突破されたらね、 お芝居なんですよ。こっちに主導権逃げられちゃうわけね。で、さっき言ったように日本もですね、これから本当の正念場なんです。なおちね、今までの大量生産、大量消費っていうのは、ある部分がアメリカから日本に持ってくるものだったんですよ。さっきのグラフで言うと、アメリカが一番左側でね、その次に日本があって、その下にアジアなんでしょ。アメリカから持ってきて、アジアに持ってた、世界に持ってたのね。だからマイナーチェンジの部分が多いんですよ。車がそうでしょ、テレビはそうでしょ。でもさっき言ったように全く新しいものがあるわけ。光ファイバーとかですね、超伝導とかですね、最近よくノーベル賞もらう量子物理学の世界ね、あるいは微生物、これもらうの世界で日本が一番住んでるんですよ。正直なところ全く新しいものってあって、で特にロハスの世界に行きますと、日本のライフスタイルっても最高ですよね。もうジャパンクールって知ってます、言葉。日本はかっこいい、かっこいい日本って言葉なんですよ。アジアなんかそうでしょ、上海でもどこでも日本のもの一番高く売ってるでしょ、食料品でもなんでもさ。ジャパンクールなんですよ。で、日本人の生活をですね、やっぱりこう最先端のものと見て、で、これを追っかけてくるんだね、みんなね。だから日本から仕入れて持ってきたいと思ったけど、日本人ってそういうことにあまりさ、関心ないから、関心ないからなかなか彼らもできないし、だから日本人ついてね、持ってこようと思って時間ばっかかかったら、日本には来ないで、みんな大陸の中でやってる、これが現実なんですよ。日本人はこの大陸の商売の常識してると、もっともっといくらでも商売できるんだけど、日本人、まあそういうこと好きじゃないんだね。やった方がいいって意味じゃないんだよ。好きじゃないんだから、できないんだから、まあこれは日本という国の姿なんですね、これ。と我々のできる道はね、誰もやったことないことを作ること。これ。これ日本人大好きなのよ。初めて飛行機が、変な話でさ、飛行機が戦艦を撃墜するって先輩を皆さん日本人でしょ。大都市を絨毯爆撃最初にやったら日本人でしょ。変な話だけどさ、日本人ってやっぱりある時ですね、覚醒するとですね、なんかものすごいものを生み出すんですよ。ね、悪い方向でもいい方向でも、ものすごいものを生み出す力を持っていて、だから、この20年ぐらいの日本というのはですね、いろんなところでこう新しいものが生まれてるんですよ。特にライフスタイルとか微生物とかそういう世界でね。だからこういうものを集大成して新しい日本を作るってことが大事ですね。で、特にその新興国のことを言うとですね、石油をはじめとした資源、小麦をはじめとした食料は全然足りないんです。全然足りなくて、だからどうなんでしょう、もう今のように資源を使わない、今のようにエネルギーを使わないで生活を運営する方法を、これ日本人が考えない限り、世界中誰も考えることはできないんですよね。世界今そんなことやってる場合じゃないから、もう目の前の商売で一生懸命からこれはね、やればできることですね。ただ私はこう考えてる。前から私、日本再生の総合トップとか言ってますがね、腐敗があるうちはできないんだ、あれ。腐敗が残ってるうちは。ある一部の人が実験的にやればいい。だからそれ今やってますね。いろんな方で実験やってるんだけど、それはそれでいいんですよ。国策としてやるみたいな話はね、いつできるかっていうと、腐敗もできなくなって、みんながミイラになった瞬間。そうなんです。死に絶えないと。古いみたいな。人が死ぬって意味じゃないですよ。今までのやり方がもうダメなんだ。もうおしまいだとみんなが思ったところからなかったら始まらないんです。なぜ昭和の初めにあれだけ日本が新しいね、国土計画を作って、それが戦後にまで生きてるのか。それは昭和の恐慌でみんな行き詰まったからですよ。なんでアメリカがですね、太平洋戦争で勝ってたのか、第二次世界大戦で勝ったのか。その裏側は1930年代からアメリカはですね、貧富の格差が急速に縮まっていくんです。アメリカは本当に貧富の格差が急速に縮まっていくんです。ルーズベルトの時代なんです。じゃあなんでルーズベルトはそういう政治ができたのか。1933年までの、29年から33年までの大恐慌があまりにもひどかったからです。あまりにもひどくて、もうアメリカは終わっちゃったんです、一旦、あの時。あの時もアメリカ人はみんなドル見放しで金を買ってたんですよ。ドル見放しで金買ってね、もういよいよアメリカ終わりだったんです、あの時、33年ですね。だからそこまで行ってもうダメだっていうところからね、人とかのリーダーとですね、復活していくんです。戦後の日本もそうですよね。まあ誰が人徳あったか知りませんけどね。まあとにかくですね、一旦終わりだったでしょ。で、戦争終わって、その戦争でこう、もう一回ね、みんなが横を知るようになった。 ね、金持ちも貧乏人も先生もですね、一平卒の、ね、農夫もですね、同じ人間だったことはなんか初めて実感したのは戦争だったんですよ。そこからもう一回絵の嘘かってことで戦後の復興始まりますね。やっぱりね、こう手続きがありまして、一旦死に絶えないとね、次生まれないんですよ。で生まれるときは、ね、一斉に生まれるって特徴があるんです。一斉に生まれるんです。生物っていうのは、こうね、自分で多様な活動をしていくんです。これが生物なんです。だから、ある局面に来たときが勝負です。ですから私はあまり焦らないようにするんです。急がないんです。機械仕掛けではないんです。機械仕掛けでは生物と言わないんです。言った通りさせるっていうのは生物ではない、無生物なんです。あれは発展はしていかないんです。単に時計がね、この動いてるだけの世界なんです。こういうことはなかなか最近のね、リーダーたちがね、なかなか認識できないところだ。言った通りさせれば組織動いてると思う。組織まで生きてると思う。生きてない。だから腐敗しかしないんだね。まあそれに気づくときがですね、もうこうなると近いんじゃないかな。だから、ぜひこう分かっておいていただきたいのは、死に絶えないと生まれないものになるということです。腐敗が終わらないと再生は始まりませんから、腐敗が終わる極限まで行ったところから始まりますから、そこから何かするための発想、準備、ということですね。だから今はまだですね、実験段階ですよ、新しい時代が。この平成の二十何年間というのは、その次に成功するためのひな型を作る実験の時期ですよね。皆さんそれぞれの分野でいろんなことを試してみた。一気に話すことが来るはずですよ。いろんな分野で皆さん努力してられて、一気にそれがさっき言ったようにね、未来を作るこの一点に向けて何かやろうと。10年後の日本は世界をこんな形に変えてみようと。これが10年後の世界だとバーンと出てきて、これをやるしかない。やれば面白いだろう。時に邪魔する人が一人もいない。邪魔する人はですね、もう死にたいというか、誰も声を上げない。だから、一気に雰囲気が変わって、よし、できることを何でもやろうという気持ちを堂々と言えるようになる。この瞬間から生命が始まるんです。で、始まっていきますから、各分野でいろんなことを試した人たちが、有機的に横につながっていって、なんか作っていくんでしょうね。こんな感じだと思いますよ。ですから、なんか本当にですね、21世紀って面白い時代だと私はいつも思うんですね。この人間の権力というものがなかなかその機能しなくなってきている。権力がですね、なんかその形をなさなくなってきている。だからおしまいだってそうじゃないですね。人間の知恵とか人間の権力が機能しなくなると自然の力が働くんですよ。だからすごくわかりやすくなるんです。自然の法則通りですから大変わかりやすいんですね。人間がやるとよくわかんないね。毛沢東みたいなとんでもないの出てくるやつさ、とんでもない殺戮をやるしさ。ねえ、アメリカが出てくるやつさ、原爆を落とすさ。もう自然界ではありえないことするんだね、人間がさ。人間が決まっちゃうと自然界ではありえない、とんでもないことをしでかすという部分があるんです。それがなくなってくると大体自然界通りですからね、こう見極めはそんな難しくないんですよ。本当のこと言うとね。だからやっぱりね、その、我々はね、大いに発想を切り替えていかなきゃいけませんね。これからは全部自然の通りですよ。で、このね、未来がどうなるかっていうことを考えるとね、さっき言ったように、一つは健康でしょ？これはすごく世界中重要な課題ですよね。持続可能性ですよね。持続可能性ってことは国も潰れないようにさ、資源の制約もないようにさ、余計な心配しないでいいようにって、そういうことですよね。この二つはある一つのね、手法から導かれるわけで、この二つを満たすある一つの、まあ、法則って言いますか、鍵があって、それは低エネルギーってことですね。あんまりエネルギー使わないこと。そうするとですね、エネルギーでありますとね、これ、その時にこれ成り立つんですよ。少し歩きゃいいわけでしょ。あんまり高層ビルに住まなきゃいいわけでしょ。だから例えばですね、完全無添加のお肉を、完全無添加のお肉をですね、食い切れない方をただで手にする方法、ただで手にする方法知ってますか？泥棒じゃないんだよ。テニスってみんな喜んでくれるんだよ。知ってます？完全無添加のお肉をですね、大量にただで手にして、しかもそれで手にしたことでみんな喜んでくれる方法があるんですよ。
イノシシ、
そうそう、イノシシ狩りに行けばいいね。イノシシやシカのさ、取りに行けばいいのよ。 害獣駆除と言いましてね、喜んでくれますよ。もう最近漁師も高齢化しちゃってさ、鉄砲ちょいなくなっちゃってさ、大変なのよ。イノシシとシカがバッコしちゃって、あれ取りってこの辺連中さ、完全無添加のお肉よ。あれ全部自然のもの食ってますからね、病気なんかありません。ほんでもう知ってる、シカでもイノシシでも一頭取ったらどれだけ食い切れない肉が来るか、すごい量の肉なんですよ。あれで取って喜んでくれるわけでしょ。盗んだってやついないわね。盗んだってやつ考えてみてくださいよ。全てにオッケーでしょ。完全無添加でさ、ただでさ、ねえ、取って喜んで大量で、誰が迷惑してます。誰も迷惑しないでしょ。自然ってこういうものなんですよね。やりますか。ですからね、ですから発想を切り替えていくらでもなんかあるってことですね。今の我々の発想を切り替えるとですね、いくらでもなんかできるんですよ。で、この間ね、外言の編集長と対談したんですね。外言って知ってます？ロハスの雑誌のね。中国はもう今ね、健康と持続可能性が若い世代の次の目標なんだって。共産党のもう理念は完全にもう終わってるんです、中国では。共産党の理念が誰も信用してなくて、これからの中国のあるべき姿は健康と持続可能性だと若い世代はもうそっち走ってるって言ってましたよ。たださっきも言ったように中身作る力ないんですよ。中身作る力ないから、それにそれてそれてそれていくんだよね。そう、それが中国の一番のね弱点なんですよ。大陸の弱点で、本当にいいものをなんで日本製のものを高く買うかっていうと、ほら本家だから、未来を目指して何か作ってる日本だ、日本ぐらいのもんなのよ。儲からないのにいいものを作ろうと思って何年も頑張る人がいるのは日本とヨーロッパぐらいしかいないからさ、こういうものを仕入れてさ、売るとね、ほら本物だから、年長もよくわかってるんだけど、ほら日本人とはなかなか商売難しいからね、なかなか彼らもできないんだけどさ、まあそんなもんだと思っていただいていいと思いますよ。それからもう一つ物質文明ですね。次考えていくポイントね、これも重要なことだと思うんです。私は物質文明行き過ぎたと思うんです。物質っていうのはですね、ものですけども、そのものの極限ってお金でしょ？物質文明の行き過ぎたところってのは、物質の行き過ぎた姿ってお金ですよね。私ね、このインターネットで、まあインターネットコンピューターで、そのお金がお金を売買するっていうのは、あれ物質文明の極限だと思うんですよね。お金でお金を売買する投資信託なんでもね、金で金を売買する通貨でもいいんですよ。まさに通貨の FX なんですが、FX 取引なんかね、金で金を買う、しかもそれ人間がやるんじゃないですよね。コンピューターがやるんですよね。これ究極だと思いません？金で金を買う、しかもそれコンピューターがやるんだよ。人間のいる場所ないんですよ。これ以上ないと思わない？物質文明って。私見ててそう思う。これ以上ないですよね。黙ってらさ、こうね、なんか稼いでくれるでしょ？
おぉ。
なんだよね。人間なんかいない方がいいんだから。人間が相場感なんか入れて取引すると、かえってパフォーマンスが落ちると。人間の判断入れない方がいいっていうのはコンピュータートレーディングでしょ。なんか究極ですよね、そこまで来るとね。私はなんかね、これ見ていて、ついに過去2000年にわたる物質文明は極限に達したって感じがしたんですね。2000年前っていうともっと前、縄文時代、旧石器時代から入れるとですね、まあ、1万年以上ですね、2万年ぐらいのね、物質文明はついに極限に達した感じがするんですね、ここまで来ると。どういうことかというと、物質文明というのはですね、より高度な物質を手に入れようとする文明なんですね。で、何が高度かっていうのはその時の人々の気持ちが決めるんですよ。で、ここまで来るとですね、人がいなくなって金がコンピューターが売買するところに来ると、これ以上の物質ってないんだよね、高度な物質っていうのは。これ以上高度な物質ってのは存在しないんですよ。なぜかっていうと、微生物がいいって言ったら微生物過去のものでしょ。昔から微生物使ってるわけですから、みんな元戻ったところにあるんですよ。過去のものに全部あるんだね、これ。この先いいものっていうのは、ロハスとかさ、ね、その無添加のお肉とか、これ過去のものなんですよ。この先じゃないの。宇宙もそうですよ。宇宙だけも過去行ってるからね、あれ。ロケット出てるわけで、もうロケット飛んでるわけですから、火星だってこう、ある程度見えてるし、無重力の世界とか、ね、そういう世界で分かってるわけですから。だから、その、これを超えるものってなかなかないと思うんですよね。そうするとね、今度こういうことだと思うんです。我々はね、こう、 旧石器時代から物質文明の解明順番で持ってきた。一番最後まで行ったわけです。すなわち物質文明の学習はこれで全部終了ですよね。我々の遺伝子の中にこれ全部入っていますね。ピアノで言ったら、ピアノの練習曲の1番から、バイオの1番から順番に練習を始めてって、一番難しい曲まで練習終わった段階です。ピアノとか楽器の練習って必ず練習曲があって、順番でやっていくんですね。簡単なものから難しいもので。で、練習してるときは難しいものを弾けるようになることが目標なんですね。難しい曲をね、きっちり弾けることが目標ですから、どんどんどんどん難しい曲、難しい曲をチャレンジしていきます。物質文明を登ってるときってこういうもんなんですよ。銅の大砲ではね、弾が止まらないとやっぱ鉄の大砲がいいとかさ。で、なんかその、それよりじゃこの何がいいとかね、合金がいいとかさ、こうやっていろいろこう、何がいいかにがいいともっと難しいものに挑戦していこうと思いますでしょ。これ物質文明の階段を登ってる証拠なんだね。例えばなんか私は皆さんもそう思うと思うんだけど、白黒テレビとカラーテレビがあると、カラーテレビがいいと自然に思っちゃうんだね。白黒の写真とカラーの写真があったらカラーの写真がいいと思っちゃうね。でもね、これはね、しかし、ね、そうじゃないんですよ。それは我々ね、時間の順番してるからそう勝手に思うだけで、最近の若い人見てもらえない。最近の携帯カメラ。カラーとホワイトと、ブラック&ホワイトと、白黒とセビアと選ぶのがあるじゃないですか。あれはですね、昔の感覚ならさ、ね、カラー写真が普及した頃さ、あえてそれでも白黒いいとお前変なやつって言われたよね。セビアなんてさ、古くてさ、変色した写真でしょ、あれ。セビアの写真でさ、古すぎて変色しちゃった人がいるでしょ、あれ。わざわざセビアとかさ、白黒の写真撮る人いないよ、あれさ、ね、カラーフィルムが出てきてさ。しかし今の若い人って平気だよね。これは白黒の方がいいとか、セビアがいいとかさ。あれ、卒業した証拠よ。時間順序気にしてないんですよ。すなわちね、練習してる段階は一番難しいものがいいと思うから、優しい曲は嫌なわけ、難しい曲がいいわけね。素人はそこまでですよ。素人さんが練習すると、一番練習すると、その一番最後まで練習したら一応素人がおしまいで、そこからプロになるでしょ。プロの世界に入っていったら、難しい曲も簡単な曲も両方ともすごく叙情的にさ、人を感動させるように弾く。これがプロの仕事でしょ。プロになったら、簡単な曲とか難しい曲というものはないんですよ。どんな曲でも人を感動させるように弾く。これがプロの仕事でしょ。だからね、サイタもさ、モーツァルトもさ、バッハもさ、同じなんだよ、これ。両方同じように難しいんですよね。すなわち、これはですね、どれでもね、その本来の曲を生かすように弾く実力がどうしてもいるということですよね、これ。そう考えたらですね、今の我々がですね、生活まさにそうなってませんか？例えば自分でね、蕎麦を作って蕎麦打ちして食べると、そんな昔の貧しい農民みたいなこと何するかと。いや、それ楽しくてやってたよね。縄文時代に家には泥がありましたね。縄文時代って土の上に暮らしてるでしょ。家の中と、口の叩きじゃないですか。今家の中叩き作る人いるじゃないですか。土間を作る人。あえて。ね。みんな組み合わせですよ。要するに、物質の文明の階段を登った一番最後の後は、もうプロの世界だから、全部使えるんだから。一番貧しい旧石器時代から最先端のですね、コンピューターで、金が金をワイワイするところは、全部このスペクトラを我々は利用できるんだから。あと我々に残された物質に対する接し方は、進歩ではないんですよ。すなわち、進歩じゃないんだよ。階段を登るってことではなくて、カラー写真より、白黒写真よりもカラー写真がいいとか、有線電話よりも無線電話がいいとか、そういう進歩ではないんですよ。こうじゃなくて、編集なんですよ。どれでも、自分に合わせて、人に合わせて、自分のいいものを持っていこうということですよ。ビジネスだから考えてくださいよ、ビジネスを。東京で流行ってますよ、これが最先端ですよって言ったってみんな人驚かないでしょ。こうじゃなくて、これあなたに一番いいと思いませんかと、あなたにこれがいいと思いませんか、そう言うと分かるでしょ。みんなここはこの景色は白黒の方がいいって言えば白黒でいいわけでしょ。家の中に土間がある、そんな昔の農家みたいな家ですけどどうするんだと、私はこの時家の土間だったと、牛もえおったとねえ、もんだな、まだ土間なんか作ったと、何を考えてるかと、いや文化的住宅作れなんてね、古い人の発想でさ、土間は夏涼しくですね、冬は暖かいですね、あれ結構ね、いいんですよ、土間って火も焚けるしさ、あれはおしゃれな生活ですよ。
進歩という考えを除くとですね、編集って言ったらね、物質文明はね、何十倍にも豊かなんです。これもともと日本人大好きなんですよ、こういうことね。生まれたらお宮参り、結婚はキリスト教、死んだら仏教だな編集大好きでしょ。正直言って私はね、日本の時代の物質文明ということに関してもこれだけ上手に編集している国民、日本人だけです。世界中見てください、みんな変な囚われの中に生きてるんですよ。食べるものから衣食住ね、日本人何のこだわりもないでしょ。こだわりないこと無節操って私よく言いましたよね。でもそれはね、物質文明階段上がってる時の世界なんですよ。それぞれの文明においてね、まあそれぞれの地域においてですよ、物質文明の階段上がろうと思うね、言ってみればやっぱりね、その作法がありますよ。作法ってものがあって、その地域を生かすために、ところがこれだけ地域的にね、全部こうバラバラになればさ、食べるものも衣食住も全部こう混ざるでしょ。混ざった後はね、自分でいかに上手に編集するかですよ。これからはだからものすごく多様な世の中になると思うのはね、国という単位もある場合の地域という単位もですね、だいぶよく変わってきて、その国なり地域なりいかに上手に編集するかだと思うんですよ。日本の歴史は全部そうじゃないですか。中国から来たものもね、朝鮮から来たもの、南方から来たもの、あるいは日本古来のものを上手に編集させながら、その時代時代の日本文化を作って今日に至ってますよね。もう一回それやるときだね。で、物質は大体この辺まで、物質は大体この辺までだから、ここに精神性っていうのが入ってきますよね。なんで土間がいいのか、なんで畳の部屋がいいのか、まあ、それを支える気持ちありますね。その物を使って何をしたいのかという人の思いが先に来ないとこれはダメですね。ですから編集という時代になると、その思いが先に来ないとさ、なぜこれがいるんですかっていう思いを先に決めないと編集できないわけですよ。編集する方針、なんでこの家に土間がある、なんで土間がある家がいいのか、それはこういう理由だって、この理由が先にあって、それからね、土間の意味があるわけでしょ。土間がある家が流行ってるからじゃないんですよ。それはもうね、進歩の発想だから。それじゃ人は動かない。そうじゃなくて、こういう生き方がいい生き方と私は思うんだ。だからこういう生き方にこの土間がいるんだ。とはみんな納得するわけですよ。ちょっとビジネスも仕事もですね、まず頭の中で構想しないと。頭でまず構想しないとダメなんです。こういうライフスタイルがこういう理由で私はいいと思うんだっていう、そのストーリーがあって、このストーリーを支えるためにこれとこれとこれとこの商品がいるんだ。こういう筋書きにしないと、物は売れない時代なんですよ。例えばですね、自転車ってありますね。昔から自転車ってありますよね。ずっと自転車並べたって、ここに作業があって落ちちゃったとパンクなんですよね。ああいう自転車もあるんだけど、最近の都会にある高い自転車売ってるとこ知ってます？自転車売ってるんだけどですね、ウェアとかですね、なんかいろんなおしゃれなもの一緒に売ってるんですよ。あれは、自転車と共に生きる生活を売ってるんですよ。自転車と共に生きるライフスタイルを売ってるんですよ。単に自転車本体を売って処理するんじゃないのね。この違いわかります？自転車売ってるものは基本は自転車なんですよ。基本は自転車なんだけど、進歩の主観で言ったら、進歩の発想で言ったら自転車はもう古いものなんですね。昔自転車だったんですよ。それがバイクになって、四輪車になって、こういう歴史でしょ。自転車乗ったさ、どうしたのと。自転車で出勤する？おいおい、車乗れやと。ねえ、そういう発想になっちゃうでしょ、昔の発想だと。そうじゃないですよ。自転車をあえて選択するんだよ。しかし、その自転車のある生活を選択したんですよ。自転車のある生活というのはある意味低エネルギーだしね。だからおしゃれなんですね。おしゃれってどんなこと面白いところでね。なんかね、そのスピード出すわけでもないのにさ、フランスの自転車選手みたいな格好しちゃってさ、もうね、そこら走んのになんだね、ねえ。競技スポーツのさ、衣装がいるんだと。車輪だってそうだよ、あんな細い車輪でさ、そこらゴロゴロ走んないな、だんだん細い車輪がいるんだと、かえって危ないだと私は思うんだけど、まあいいじゃないですか、編集なんて。だからこれからビジネスはそうなってきますよ。皆さんなんかご自身のビジネスでちゃんと思いを売っていますか？衣食住全部そう。あらゆるものについて、こういうライフスタイルがいいと思うから、こういう商品だ、そこに知っていかないと売れないと思ってください。今までの我々は進歩で売ったでしょ。より品質が良く、
値段が安い。これも大事なんだけど、これはね、マイナーチェンジの世界なんですよ。このままでいくと、マイナーチェンジの世界だから、すぐお疲れるわけね。特にコストで言ったらさ、大陸にはかなわないんだから、安いとこいくらになりますからね。で、マイナーチェンジもですね、これ思いっきりよくやられたらかなわないわけよ。5年持つ部分で作ったのさ、もう1年で壊れるようなものとかさ、ユニクロの服じゃないけどさ、3回洗濯したらもう着れないとかさ、こういう発想で来られたらさ、コストないのかなわないでしょ。で、結構日本人それで嫌でしょ、はっきり言って。だからそういうことを真似してもさ、皆さん成功しないですよね。やっぱり日本人の得意なのは、未来を作るためにこういうものってね、クリエイティブなものを作っていきながら同時に編集をやっていくってことですよ。時代を突破する新しいもの、それはもうね、物質の進歩じゃないんですよ。例えば微生物のことでも何でもですね、新しいライフスタイルでも、編集の世界ですよね。技術で言ったら皆さんね、なんだろう、科学で言ったらもう量子物理学まで来ちゃってるから、科学そのものはもう行き着いてますよ。量子物理学って言ったらもうあとないもん。量子物理学って言ったら要するに空即是式、色即是空なんだから、何にもないとこから形を作るって世界だから、ここまで科学来てんだから、このパラダイムの先はないですよ。あとは組み合わせと応用ですよ。しかもこの組み合わせと応用のポイントは自然の観察ですね。だからね、これから科学技術って言ったらですね、こんな感じだと思いますよ。科学技術でできるのは最低限の仕事。プロは科学技術でできないことをやる。そんな世界じゃないかな。名人の仕事。超職人芸の仕事。それが仕事という時代でしょう、おそらく。例えば、空海って言ってますよね。空海は、水脈とか金脈を探り合ってた人ですよね。どこに井戸を掘れば水が出るかって重大な問題でしょ。昔はね、科学いろんな探査機がないんですから、こう歩いてて水脈を見る、ここだドンってやると水が出るわけですね。あのさっき近藤さんがこのダンダンってね、パンってくださいましたよね。あのダンってダンダンってありがとうって意味なんですよ。ダンダンってあれ中国なんかの、京都の方でありがとうって言ったんです。あのダンダンのダンはダン族のダンなんです。あれダン族のダンダン、失われたユダヤ民族の一部族のダン族のダンダンです。あれダンダンってあれ彼らある伝えたものがあるんですよ。日本に水脈を見つける技術なんです。こういう人たちが住み着いたのは京都です。京都の祇園にはまだそういう人たちが住んでるんですよ。びっくりしましたよ。ダン族の末裔と自称する人たちが住んでるんです。水脈を見つける特技を持ってるんです。今でも伝えてるんです。水脈に異様に興味を持っている人たちね、いるんですよ。びっくりしますよ。今日はとってどうぞらしいのかと思った。だから水が出ないと水が出るわけだ、その人は。で、ダン族やったらダンダンでありがとうなんですよ。本当ですよ。昔はダンダンってテレビやったでしょ、 NHK で。あれ出雲と京都でしょ。出雲から来て京都来てんですよ。だからプロデューサーは知らないで作ったんだって。で、京都で知ってる人は仰天してプロデューサーの話聞いてみたら、いや実はそういう話私も聞いたりびっくりしてるんですよって言ってたって言ってましたから。あれ男女と男女ですこれ、うちの相手で大民族も。いやいや、それだからね、科学技術でできないことをできるこの名人芸こそですね、これからの世界なんですよ。農業は本当はそうなんですよ。ね、我々普通にさ、なんかね、言われた通り種でまいたらろくなもんできないでしょ。いやさ、本当にすごい農家できればさ、見事なものを作るでしょ。この差はさ、名人芸ですよ。売れるか売れないかのさ、これだけだわ。要するに名人芸であれば売れるものを作れるね。特別な道具はいらないですよね。これからこういう時代だから、要するに最先端のものといったときにそれ名人芸の世界だから、今までの我々はね、誰でもできるようにって発想できたわけですよ。誰でもボタンを押せばテレビが映るとか、誰でも電話すれば声が聞こえるとかさ、これから名人芸になりますから、聞こえる人に聞こえる、聞こえない人に聞こえない、できる人にはできる、できる人にはできない。だからみんな日々学習するんですよ。学習の成果を持ってできるようになったら、ものすごい安いコスト、偉大な仕事ができるんですよ。そうでしょ。名人芸ができればですね、余計な道具もなくですね、余計な施設もなく、ものすごい美味しい農作物を作るのと同じことができるようになったね。そういう時代でしょ、これから。そこに人々がおそらくですね、ものすごい情熱が行くんじゃないかな。科学技術がね、一旦その 行くところまで行った、物質文明に行った後、人々がエネルギーを出すとしたら、今度そっちの方向ですよね。これは皆さん面白い時代が来ると思いますよ。で、同時にそこで新しいものを生み出すでしょ。と今度は大陸にみんな行きますから、まあ日本人が大陸に持ち出したら、彼らはみんな持ってってくれますから。ね、みんな持ち出しちゃうわけね。でもね、心配しないでください。優秀な会社のやってることって必ずみんな真似しに行くんですよ。でも決して真似ができないんですね。そういうもんなんです。最先端でやってる人のやってることってのはね、いつも変化があるんです。あるところを盗んで真似したって絶対真似ができないんですよ。中国で今新幹線走ってるでしょ。
日本の新幹線そっくりだよね。
自力開発だってますよね。なんとね、旧国鉄の3人の技術者がみんな持ってっちゃったんだって。みんな持ってっちゃったんだって。資料。とんでもない事件で。しかし心配ないですよ。あいつらそれを簡単にして簡単にして自分らしくやっちゃうから、どうせ破綻するわ。ね。帰るって言い方な。なんでこんなめんどくさいことやってるかっていうことは理解できるはずじゃないよ。格好がわかるね。だからね、中国人が何か持ってっちゃったからあんまり心配することないですよ。我々が最先端を走ってさえいれば。自然にみんな真似していくもんですから。大陸はないんだから。要するに大陸にとってみるとね、日本人やヨーロッパ人、あるいはアメリカ人の一部を真似する以外に方法がないんですよ。元ネタないんだ、そこしかないんだもん、世界中で。元ネタは。あとはそれをさ、東西往来してね、東西南北往来して、売りさばいてるだけなんだもん。ないでしょ、他に。だから彼らは彼らでね、売ってくんだから盗むだけなんだよ、簡単に言うと。こんなもんですから、あんまり気にすることはないんですよ。本当のこと言うとね。我々が成長を止めちゃったことが一番の問題なんだよ。日本人が未来を作る仕事を止めちゃったことが最大の問題なの。これが一番の問題で、これさえやってればね、あまり問題がないですから。まあですから、とりあえずね、皆さんね、仕事でね、ここから先はね、思いをね、思いで物を編集するという発想でやってみてください。この大混乱の先はね、こうやってやっていかないとね、売れません。私はこの商品売ってますだけでなかなかうまくいかないですよ。だからここはね、組み立て考えてみてください。もうね、どんどん若い世代が出てきましたね。それから年配の方もライフスタイル皆さんそれぞれ持ってるんじゃないですか。で、今までのようにね、こう仕事してた世代がだんだん仕事が終わって引退の生活入ってくるので、引退した方ってそれぞれなんかライフスタイル持つでしょ。それぞれライフスタイルに合ったものって必ずあるんですよね。それぞれのライフスタイルだと思ってありますから、こういうものに合わせるっていうことが大事ですね。さあ、もうあと1年ぐらいしかないですからね、この混乱がね、本当に弾けるまで。まあ、まだ時間だからありますから、今からよく考えてですね、編集し直してみてください、ご自身の仕事をね。多分面白いと思いますよ。そしてリーダーシップはさっき言ったように、人徳がないとうまくいきませんね。それから商売も大陸型の商売と、未来を突破すると日本やヨーロッパである商売が2種類ありますから、どっち行くか。中途半端が一番ダメです。中途半端が一番ダメだから、どっち行くかですね、まあ、考えて行動してみていただいたらと思いますよね。じゃあ今日のところでご質問を受けしたいと思いますが、何かありますでしょうか。どんなことでも結構です。
いいですか。
はい、どうぞ。
うちの近くの信用金庫は、
はい、
ちょっと大きめの信用金庫なんですが、
はい、
隣の県の小さな信用金庫で吸収合併されたんです、でまあ、なんでですかっていうことで言ったら、
はい、
アメリカの BSE のエージェンシー債をあんまり持ってると、それを売る場もないし、値段もつかない、ものすごく、まあ、今は僕は評価しているので、まあ、債務超過には陥らないけども、非常に未来は安泰であるものだということで、
はい、
その GSE がアメリカの財務省の試算では今、まあ、17兆お金入れて、まあ、今から最小で12兆ぐらい、最大で20数兆だけども、S&P がこの前発表したのは55兆というから天文学的な数字に膨れ上がってて、それでも本当は足るかどうかもよくわからない。アメリカはもう救えないんじゃないかと。
はい、
でもみんなはそのアメリカの保証がついていると信じて、まあ、みんな世界中の銀行を持っている、
はい、
でもアメリカどこかで、ごめんなさいと、もう払いませんと、踏み通すんじゃないか、その時その世界中の名だたる銀行は全部3兆円に落ちるんじゃないかなっていう話もあるんですけど、
その通りです。
ああ
それから外貨準備がそうなっちゃうんです。
ああ
外貨準備が
日本一番、
まあ、日本だけじゃないです、中国もそうです、うん、世界中そうです。で、GSE、ガバメントスポンサードエージェンシー、政府関係機関債というのは、だいたい AAA ついてるんですね。で、
その特に証券化したやつは危ないんですよ。モーゲージ担保証券のやつ。さっき言ったように、中がいい加減だと格付け取り消しせざるを得ませんね。そうするともうね、一気に値段が4割、5割下がることありますから、デフォルトする前にも価値がなくなっちゃうわけですよ。その時点で再評価迫られて、潰れましたってことになるんでね。まあ、だから本当に屍流々の世界で、もう別勘定を作るしかないんだね、金融もね。今までの勘定を全部棚上げすると。でもなんかアメリカもイギリスもそういうことをやっぱりやろうとした節がありますけど、できないんですね。で、一つは今みんな考えてるのは、みんな非上場にしようってこと。非上場にすると隠せると。はっきり言ってアメリカの大手金融機関は、もう全部非上場しかないという考え方ありますよ。うん、だからまあ実情、なんていうかね、それが整理会社するんだね。新しいことは新しい会社作ってやるしかない。そこまで頭はもう切り替わっていますね。救うことは、要するに救うことはできないということだよね。だから日本でもそういう話はこれから出てくるんじゃないですか。体力弱いとか持たないですよね。はい、他にいかがでしょうか。どんなことでも結構です。よろしいですか。
よろしいですか。
よろしいですか。あ、どうぞ。はい。
中で一言言われた、はい、いや、だんだんっていうのは、いつも言葉だと思って、ありがとうの意味で言ってるんですけど、はい、京都に、どんな形で、その、旧ユダヤ教の一般の人が、いまだに、インターネットで分かります、調べると。
インターネットでも見たことないけど、京都の人に聞いたんですけど、男族ってのがいまして、男族ですね。ユサネタ民族の最初に来た、最初から2番目の民族じゃないかな。二番目に来た。一番目は別の人ですよ。別の民族で。二番目が確か男族。二番目だと思うんだけど、出雲から渡ってきて、丹波を通るんですね。元伊勢神社とか、元出雲神社ってあるんじゃないですかね。亀岡だね。あの辺通って、京都に住み着くんですよ。で、京都に、祇園ってありますね。祇園ってシオンって意味ですから。あれ、ユダヤ人の発音ですよね。で当時のユダヤ人って今のユダヤ人と全然違いますから、今でもイスラエルとかパレスチナにいますから、むしろパレスチナ人に近いですね。当時のユダヤ人っていうのは。日本人とそっくりな顔してる人いますよ。そういう人たちなんですね。で、いろんな意味で特技を持っていて、だから男族はその、水脈を発見することだったそうですよ。あの辺だから鴨川のこう水脈とかね、ああいうのをこうなんか、スカモ川の流れのどこに井戸掘りが出るとかね、ああいうのやってるんですよ。と聞いてます。はい。
はい。よろしいですか。
よろしいでしょうか。
はい。はい、じゃあ、以上で、講演会を終わらせていただきます。先生、本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。良いお年を迎えください。